JapanesePod101.com presents our advanced audio blog series. This audio blog is entirely in Japanese. The transcript can be found at JapanesePod101.com in the first comment of each blog lesson and in the PDF. Be sure to stop by and leave us a comment.
Audio blog 第5シーズン第16課聖徳太子。
こんにちは、ともゆきです。
こんにちは、もとこです。16課から25課は私、もとこと、ともゆきさんで担当していくことになりました。
はい。僕たちの自己紹介を入れたボーナストラックがありますので、ぜひ、japanesepod101.com のサイトに来て、ボーナストラックを聞いてみてください。
さて、16課から25課では、歴史上の人物を10人紹介していきます。
今回紹介する人物は誰ですか？
聖徳太子です。
はい。では、聞いてみましょう。
聖徳太子。今回紹介する歴史上の人物は聖徳太子。今から1400年以上も昔の政治家ですが、日本人で知らない人はいないと言っても過言ではありません。聖徳太子は10人の話を同時に聞き、的確に理解し、それぞれの人に適切な助言を与えることができたという伝説を残しています。この逸話が広く知られていることから、同時に何人もの人に話しかけられたときに、私は聖徳太子じゃないんだから一人ずつ話してよ、などとその名が引き合いに出されることもあります。日本のお札には人物の肖像が印刷されていますが、最も多くお札の肖像に描かれたのは聖徳太子で、なんと現在まで7種類のお札に登場しているそうです。このことからも、いかに聖徳太子が尊敬されているかがわかりますね。では、なぜこんなにも聖徳太子は日本人から認められているのでしょうか。聖徳太子が行った大きな仕事の一つに、冠位十二階という制度の導入があります。これは、日本で初めて、生まれた家柄にとらわれずに優秀な人材を登用しようと試みた制度です。当時、身分は生まれつき決まっており、政治も一部の血縁集団による世襲制がほとんどであったことを考えると、大変画期的な制度と言えるでしょう。また、聖徳太子は仏教を使って国を治めようと考え、現在の奈良県に法隆寺を建立したり、当時先進国であった隋、現在の中国から進んだ文化や制度を積極的に輸入しようと努めました。日本文化と政治の礎を作った人物として、聖徳太子は1400年以上経った現在も多くの日本人から尊敬を集めているのです。
もとこさんは歴史得意でしたか？
それがあまり得意じゃなかったんです。どうしても人の名前や事件の年号を覚えるのが苦手で、テストではいつも苦労してきました。ともゆきさんはどうですか？中学とか高校の日本史の授業はお好きでしたか？
ああ、僕は最初は苦手でしたが、漫画で日本史を勉強するという本がありまして、それを夢中で読んでいたらいつの間にか得意になっていました。
それはいい勉強方法ですね。
はい。
今回のブログで紹介した聖徳太子はとても有名な人ですよね。
そうですね。日本で教育を受けた人なら絶対に知っていると思います。
そうですね。ブログの中でもあるように、聖徳太子のお札は有名ですが、ともゆきさん、ご覧になったことはありますか？
ああ、昔の日本の千円札ですね。小さい頃に一度だけ祖母に見せてもらったことがあります。
私はテレビや教科書では見たことがありますが、本物は見たことがありません。お札より肖像画の方がよく知っている人が今は多いかもしれませんね。
ああ、そうですね。ブログには聖徳太子は10人の話を同時に聞いたという話がありましたが、本当にそんなことできる人がいたなんてすごいですね。
本当ですね。でもちょっと気になって調べてみたんですが、実は10人同時に聞いたのではないという説があるんだそうです。
そうなんですか？
うん。
実は5人とかだったですか？
実は1人だったのかもしれません。調べたところによると、10人の人の相談を別々に聞いた後で、それぞれの人に適切なアドバイスをしたんだそうですよ。
それじゃあ何人もの話を聞く 能力というよりかは、それぞれの話を覚えている記憶力の方が良かったってことなんですかね。
うん、そうみたいなんですね。でも10人分の話を覚えていたにしてもすごい人ですけどね。それから聖徳太子は奈良県に法隆寺を建てたとブログでは紹介されていましたが、智之さんは法隆寺は行ったことがありますか？
実は近くまで行ったことはあるんですが、中に入ったことはないんです。
おー、惜しいですね。
はい、元子さんはどうですか？
はい、私は中学の修学旅行で行きました。五重の塔という建物や中にある仏像が綺麗で印象的でした。ブログには書いてないんですが、法隆寺は世界で最も古い木造建築、つまり木で作られた建物なんですよね。
ユネスコの世界遺産にもなっていますので、リスナーの皆さんで関西地方に旅行に行く機会がある人は行ってみるといいと思います。 JR 京都駅から奈良線の特急で1時間くらいです。
ということで、今回は聖徳太子という人物を紹介しました。日本の歴史上の人物に少しでも興味を持ってもらえたらなぁと思います。
はい、これからも有名な人物、その人に関係する名所などを紹介していきますので、次回もお楽しみに。それではまた。
さようなら。
Again at JapanesePod101.com, you'll find the transcript for this audio blog and many more tools to help take your Japanese to the next level. Stop by JapanesePod101.com and be sure to leave us a message.